皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、1月28日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は新自由主義と新保守主義の終わりです。なんか急にですね、終わりという言葉を聞かれて皆さんあれと思われるかもしれませんけども、まあ、今回のフランスで起きましたテロ事件、それから日本のこの人質事件、さらにそのギリシャの今回の選挙ですね、まあこれをめぐるその大きな流れというのは、一つの本当に新しい時代が来たことを証明しています。すなわちもう新自由主義も新保守主義もいよいよもう支えがたくなってきて、いよいよそれ放棄が始まりつつあるということなんですね。まずこの新保守主義、ネオコンの方なんですが、これが一番顕著なの国の一つが日本だと思います。今回ですね、まあ人質取られてまだ一人残ってるんですけども、まあその裏側にはですね、ネオコンがですね、日本を戦争できる国にしようとして動かしてきたという事情があります。ですから何も自己責任であの二人が言ったわけではないと思いますね。でも同時にその、今回人質が捕まった後、とにかく人命第一という言葉を何度も言っておりまして、あれはネオコンの思想とはだいぶ違う思想なんですね。人命分けして第一ではないのがネオコンの思想だと思います。ですからやっぱりこの、日本のネオコンというのも腰の座らない人たちですね。まあ変な意味ですけども本物のやっぱりなんて言うんでしょうかね、冷血感にはやっぱり慣れないんでしょうね。だからやっぱりこうなんて言いますか、空想的ネオコンなんですね、日本の場合は。安倍なんかもそうですけども、本当空想的ネオコンでありましてですね、ですからなんか言うときは勇ましいこと言うんですが、なんかやってみりゃすぐ腰が抜けるし、今回だってそのまあ人質が捕まってどっか外国で記者会見してますけども、下顎が震えてましたよね。よくテレビもそうかアップで撮ってましたね。下顎が震えててですね、あ、これはもう全然ダメだと思いまして、やっぱりネオコンと言いますと、昔の、チェーニーとかですね、まあ周りに、いろいろすごいのいましたけどね。まあ昔のチリの ピノチェットなんかもそうかもしれませんけども、まあものすごいのいましたが、まあ日本なんかの方は本当なんかこう、おもちゃみたいな話になってきてますね。だから結局その戦争の恐怖で人々を縛って国民国家を維持するということはもうできないわけです。で、日本の場合も、まあなんか、安倍氏は、まあこれを契機にですね、また戦争法制とか言っておりますけども、まあおそらくもう防衛省は叶わんって言うんじゃないでしょうかね。いい加減にしてくれと。あの米軍ですらですね、例えば今度の大統領選挙で絶対ジェブ・ブッシュにはですね、当選させないといけまいってんですね。なぜかというと、ブッシュはですね、今まで二人とも必ず戦争やったんですよ。親父のブッシュ、それからあの息子のブッシュ。もうひどい目にありまして、これでもう一回ジェブ・ブッシュならまた戦争だと。もうだから絶対ジェブ・ブッシュは戦争にさせないと、非常に冷静なことを言ってるのが今のアメリカ軍ですね。まさに防衛省問題だと思うんですよね。叶わないとあんな気違いじみたことをやられてですね、後始末は全部自分たちでやれと。昔キルギスでですね、人質捕まった時には当時中山京子さんという方がキルギス大使でいらっしゃって、ウズベキスタンでしたっけ、いらっしゃって、この方が出かけてってですね、人質取り返してきたんですよね。誰も行きゃしないわけですよ今回ね。んで警察だ防衛省だ行けだとか言って、バカじゃないかと。やりたい放題でたらみやっといて、後始末はこの下々がやれとこんなバカげた政府やってらんないですよね。やっぱりそれは、色も出てるでしょ。で、外務省なんか一番上がですね、もう安倍様安倍様ですからね、あの事務次官が安倍様安倍様で、何言われても安倍様安倍様でやってんですが、やっぱりそればかりじゃないですからね。今回止めた人もいたらしいですよ、なんか、行かない方がいいですよ、つって。まあでもあんな調子ですから行っちゃって、この大惨事になったわけでありまして。やっぱりもう事務方としても付き合いきれないんじゃないですか。それは原子力もそうですよね。今度爆発したらえらいことになりますからね。天皇陛下が反対してるだけじゃなくて、それ誰が考えたって今度爆発したらどえらいことになるわけで、自信持てないし、それは安全保障することはできないですよね。やっぱこの空想的ネオコンがですね、なんかいろんなこと言っててですね、 まあなんか今まで、それの空気になんとなく巻かれてたんだけども、まあこうやって実際に犠牲者が出てしまうとですね、まあこれは通用しないし、でこれなんか裏みんな言い出すんじゃないですか？あの原発もそうでしたけども、あれ原発事故起きてからですね、実は原発ってこうなってて、あの原子力村はこうなってて、経産省こうなってて、どんどんどんどんその内部の人たちが暴露本書いてったじゃないですか。今回二十歳事件も同じじゃないかと思うんですね。ここに至るまで結構長い歴史があるんですよ。どうやって日本を戦争できる国にしようかってやってた連中の歴史があって、まあ、それはある部分、原発開発、原発ってのは原爆と重なってますからね。なので、その、宇宙開発事業団はミサイルで、で、原発は原爆なんですよ。原爆をミサイルに積んでぶっ飛ばすと。まあ、こういうことで昔からやってるわけで、まあ、そういうことを含めてですね、この戦争できる国にしたいっていうのは結構歴史があって、それなりに動いてきて、その結果なんですね。やっぱりそのことについて知ってる人はまだたくさん世の中にいるわけですから、多分出てくるんだと思うんですよ。そしてやっぱりこの辺でも完全に幕引きで、アメリカもそうですよね。もうネオコンは、そら、多少まだ生息していますけども、もう大きな影響力はないわけでありまして、今やそのアメリカの脅威というのはネオコンではなくて、本物の脅威になっちゃったんですよね。ネオコンはある面のお芝居だけですが、今本物の脅威で、あれみんなその、やられちゃってるわけですよ。自作自演だってのはあれ全部自分をかばうために言ってる話ですよね、あれ。本当にやられちゃってんのに、やっぱ本当にやられちゃってるというとみんな腰が抜けちゃうんでですね、自作自演だってあれ言ってるわけですよね。で、やっぱその裏側にはですね、自分の国の人たちが敵方に回ってきて、しかもそれが民間軍事会社なんかも通じて敵方に回ってますから、もう完全にこう一体化しちゃってるわけですよね。自分の国と。だからもう、収集のしようがないわけですよ。反乱軍みたいになっちゃってるわけですね、あれ。だからまあ、もう、ネオコンなんかの出番じゃなくて、まあ本当にもうどうにもならないという、ね、ウイルス状態になっちゃってるわけですから。まあそういうのを見てるともう本当になんか、こう今までのツケは完全にこう回ってきちゃって、ですからこう、ね、欧米を憎む人は世界中にいるわけですから、それはお金出すじゃみんな出てくるでしょう、それはね。なかなかみんな、だからそういうふうに考えると、今がチャンスとばかりにみんな出てきますよね。だからやっぱりこう、ね、今までこうやりたい方でやってた連中っていうのは、最後軍事力を持ってしても自分は守れないということになると、で、今、だから彼らはひたすら仲間割れですよね。あれも本当なんか今だけ彼だけ自分だけの典型だと思うんですけども、追い詰められた時に仲間割れを起こすっていうのは、まあ昔から彼らそうなんだよね、あれ。最後、死ぬまで全部、ね、生前とみんなで死ぬっていうのは見たことないですよね、あれたちの世界は。最後必ずご仲間割れを起こしますからね。まあ今なんかそんな感じで、もう、ヨーロッパとアメリカの間なんか、あるいはアメリカとイスラエルの間なんか完全にこう溝ができちゃいましたね。で、アメリカも当然一枚岩じゃないし、イスラエルも一枚岩じゃないし、もう地図に乱れてしまって、四分五裂というのはこのことですよね。まあそんな状況に今なってますね。だからまあ日本もですね、まあこれからまあ安倍氏あんなこと言ってるけども、まあいろんなことが起きてきてですね、まあこれ全部引きずり押さえていくんだろうと思うんですね。今回のだから人質事件というのは非常に大きなことがあってことで、でもこれまだ危ないですよ。結局ですね、安倍氏があんなこと言ってですね、戦争だ戦争だって言ってますから、まず外国にいる日本人が非常に危ないんですよ。日本お前戦争する気かと、やるんだなということで首相が宣言してるわけですから、集団的自衛権だろうということは、アメリカと一緒にテロ戦争やるってことはイスラム国と戦争するって言ってるようなもんですからね。で、武器も渡すし金も渡すと、でもやる気だなと、だったら一緒にやろうじゃない、それやろうじゃないかということで、外国にいる日本人が特にですね、襲われやすくなってきますね。その責任はどう取る気なのかね、どっかの首相はですね。まあ何も考えてないんでしょうけどもね。まあだからネオコンツはそういう空想の世界なんだよな。本当にこの命のやり取りが行われるときに実際にどうやるかという、そこまであまりこう考えてないんでね。空想的な世界ですから。まあちょっと被害が出なきゃいいなと思いますが。それから新自由主義なんですけども、これも実はですね、もう世界中新自由主義を考えてるのはどうでしょう。イギリスとアメリカぐらいのもんじゃないですか。ヨーロッパももうかなり修正が入ってますよね。特に金融においてはですね、非常に強力な修正が入っていて、もうなんかやりたい放題はできないようにする。 それからさすがにアメリカイギリスでもですね、大金持ちのやりたい放題を止めるために、例えばその税金については厳しく取り立てるってことやってるわけですよね。だからもうこれそのものは相当な修正でありますが、ヨーロッパではもっと踏み込んでですね、金融機関だとかヘッジファンドだとかあまりこう派手なことできないようにさらに強力に今資本規制とかあるいは取引規制で縛りかけてきてますよね。さらに言えることは、その、貧富の格差の問題なんですね。日本でもですね、あの安倍首相ですらですね、賃上げしろとか言ってるぐらいですから、やっぱりこの、新自由主義を貫徹すると政治が持たないわけですね。で、ですからやっぱりこの、大なり小なり新自由主義の修正っていうのは、こう広がってるわけですよ。中国なんかとっくの昔にこんなのやめちゃってますからね。中国はなんか、秩序とか言ってますから、新自由主義なんてのは大反対でありまして、習近平体制はですね。だからもう今や新自由主義なんか、どうでしょうかね。言葉はありますけども、本当にやってる国ってはもうなくて、で、あとはだからその程度の差はね、新自由主義のこの修正に向かって今動いてるってとこだと思うんですね。で、その一番今回、決定的だったのは、ギリシャですよね。ギリシャは、ほんと賢かったと思いますね。やっぱりロシア味方につけましたから。で、これで戦えるわけですよ、十分ね。だから今度、まあ、急進左派ができて、今までのような屈辱の時代を終わりにすると高らかに宣言したわけですね。すなわちもう新自由主義はやめにすると、まあ宣言したわけであります。まあヨーロッパの中でですね、あれギリシャを見るとヨーロッパの隅っこの国であんな国が逆らってどうするのかと思いますが、皆さん、ロシアを介してユーラシア全体を見てください。ユーラシア全体を見ればですね、ギリシャの東側には途方もなく広いユーラシアが広がってるんです。ですから、ロシアと一緒にですね、まあロシア一緒になくてもいいんですが、とにかくそのユーラシア全体を見れば、ギリシャだっていくらでもこれから可能性があるんですね。西ばっか向いてですね、西の西欧諸国の、まあ一部リーグと称する連中の中に入れてもらおうとすると、まあ彼らの意地悪が始まってろくなことないんですが、トルコと同じで、そんな西ばかり見るなと、東も見てみろと、いくらでもチャンスがあるぞと言えば、その通りなんですね。北朝鮮がそうですよね。もうやっぱアメリカと対峙してもあまり拉致が飽きませんし、先にその北と組み始めたわけですよ。中国もね、うまく進みませんから、ロシアと組み始めて、で、もともとその、北朝鮮の人ってウクライナの方にも住んでますから、中央アジアにもね、かつて移住させられてる歴史がありますから、朝鮮人自治区の人も北朝鮮の人もずっとユーラシア大陸住んでるわけで、北との交流に先に道を開けたわけですよ。そうしたら一気に経済盛り上がってきたわけですね。特にチャンソンテク殺してから、粛清してから一気に盛り上がってきて、アメリカ慌ててやってきて、うちも入れてくれっていうわけですね。でもまあ、北朝鮮有利ですよね。アメリカ慌てるぐらいですから。で、今年ですか、キム・ジョンが行くんでしょう、ロシアにね。まあだからこうやってその、ね、東とアメリカが対峙して、ね、南向いて北朝鮮や、韓国や日本と対峙して、それから西向いて中国とですね、まあ牽制やってても始まりませんが、北に目を向けたらですね、ロシアと手を組めて、どんと道が開いたわけですね。だからどっち見てるかで、全然やっぱり道違うわけですよ。日本もそうですね、北にもし道が開ければですね、これものすごく明るい未来がまた見えてくるんですね。それは当然大変なんですよ。その、アメリカやイギリスのやり方に乗っかってらね、それは便利っちゃ便利なんですよ。大変便利でありまして、何せですね、コモンローですからね、英米法ってのはコモンローと言いまして、世界中どこでも通用する商売の原則ですから、まあこれに乗っ取って話をすればですね、一理が万事便利なわけですけども、まあ例えば皆さんもですね、隣の村と一緒になんか仕事するってことを考えてくださいよ。極めて厄介でしょ。ねえ、そんな理屈通らないしですね、好き嫌いは入ってくるし、牽制球は投げ合うしですね、なんかその東京行って見ず知らずの人とね、共通のそのまあ、ルールで仕事するよりも、隣の村の人と仕事する方が厄介じゃないですか。こういう変化なんですよ、今は。要するに、統一のルールでやるのは非常に大胆で、どんどん墓が行くんですけども、なんかやっぱりですね、それでは自分たち豊かになれないし、逆に貧しくなるわけね。だからそうすると、自立して連帯するってことになると、横につながるわけですよ。横につながるっていうのは、日本の中で言ったら、隣の村の人たちと一緒になんか仕事するみたいな話で、 で、これを上手にやる力がいるんだから、それはね、法律の解釈の力ではなくて人間力なんですよ。人間力で、その、人間力と胆力だね、言ってみればね、人間力、胆力で、この隣の村と仕事するわけで、その力がこれからユーラシアの時代って必要になってくるんですね。だからそういうふうに考えてくると、今までとやっぱりこの優秀さの場所が違うんですよ。何をもって優秀であるかの場所がすっかり変わってくるんですね。コモンローと、それから大陸法ではね。だからそういうふうに変わってくるわけで、だからギリシャは、まあ言ってみれば、西洋文明の原点としてのね、EU なんだけども、その前を考えるならばですよ。ギリシャの前を考えるならば、その世界の中心は、アッシリであり、それ前をヒッタイトで、ですからね、メソポタミア地方から始まってるわけですよね。その辺の源流までたどることができるわけですから、逆にメソポタミアを基準と考えれば、ユーラシアの民として自分たちも参加できますよね。まあそんな風にですね、こう考えていけば、東を向けばですね、ギリシャなんかはいくらでもチャンスあるわけで、それで今度だからパイプラインが、ウクライナに行くパイプラインがやめになりまして、トルコまでもう開通してますから、ロシアからトルコまでの、なんかものすごい深いところを通る海底ガスパイプ油田ですよね。ガストンネルですよね、あれ。で、あれを今度、ギリシャ持ってって、イタリア持ってってって話になってますから、南の方は大体ロシアがエネルギー供給して、まあ、ずっと東を見ようってことでしょ。そういう風になってきてますから、もう新自由主義どころの話じゃないわけね。まあ次、どうしようかって話でしょ？自分たちで。だからもう日本なんかですね、こんなことしてる場合じゃないわけですよ。それから日本でですね、内部留保をたくさん蓄えてる会社の方にちょっと申し上げておきますけども、外人が狙ってますよ、あれ。なんか今世界でですね、一番その狙い目は日本だと。金が出てくると。特に、年金はしかしちょっと難しいんですね。いろんな経緯があって出てこないんだけども、企業が持っている内部留保は、これはですね、叩きはね、必ず配当で取れるっつんで、今年のターゲットは、その、日本の特に上場企業の内部留保だと、外人たちは本気で言ってますから、よくご注意された方がいいと思いますよ、これ。内部留保随分溜め込んでる日本の上場企業があるでしょう。ねえ、どっかの財務大臣主戦度とか言われましたがね。しかし、ほっとくと全部取られちゃいますよ、これ外人にね。だからまあなんか、それが嫌なら自分たちで上手に使うことですね。だからもう、なんて言いますかね、この日本の上場企業もいろんな会社ありますけども、やっぱりこの新自由主義でやりたい放題、まだやりたい経営者がいるわけでしょ？ね、国内の狭い世界で、本当に狭い世界でですね、まあ狭い権力闘争に勝って、狭い権力闘争で労働者いじめて、狭い権力闘争で竹中平蔵なんかとつるんでですね、金儲けしたいという、本当にこう、いじましいのがいるわけですよ。そんなのに限ってですね、大金蓄えてて、それは取り上げるぞって言って外人がですね、出てきますから、今年は。まあだからこう、ね、大きなところからちゃんと見てる奴らいるわけですな。まあそんな困難もありましてですね、日本でももうこれは続かんわけであります。ですから、新自由主義と新保守主義っていうのはですね、やっぱり最後、アメリカとかイギリスが世界を、まあ、支配する道具として、この30年ぐらい使ってたわけですね。それは本当にその、忌まわしい時代でありますけども、まあでも同時にこの30年間にですね、新興国も随分経済開発をやったんですね。経済開発やりまして、それから IT も進みまして、だからまあ、この先のね、自立しながら横に連帯するという、その一番の基礎はできたんじゃないかと思うんですよ。超高度成長みたいのっていうのが、まあ大体もう世界中大体終わって、あとはね、復興とか根本的な、例えば自然の立て直しとかね、いうことから始めなければいけませんから、まあそのための基盤は大体整ったと見ることもできると思うんですよね。で、もう、ね、油が半値になったぐらいですから、もう金融は、これ全部店じまいでありますから。まあ、そうなってくると、もうアングロサクソンですね。よくユダヤ人っていう人いますが、ユダヤ人、ゴールドマンぐらいでしょ。大したことないですよね、もうね。やっぱアングロサクソンですよ、今。金を動かしていたのは、今まで。でももうアングロサクソンももう完全にこれで息切れでしょ。やっぱ仲間割れなんですよ。あれ、ものすごい仲間割れがすごくてですね。仲間割れで潰し合いやってるわけね、アングロサクソンも。で、ユダヤ人はもうなんか全然ダメですよね。昔の力はイスラエルも、それゴールドマンも全然パワーないし、 大金町連中も王族だなんだったって、もうそんなんね、方法の手でしょ、今ね。全く聞こえてきませんもんね、あの人たちね。やっぱりこの、やっぱり最後、リーマンショックの後、崩壊は早かったんじゃないかなと私は思うんですよね。まあでもこうやって、だから最終的にこの一番上までぶっ壊したっていうのも、新自由主義、新保守主義の力でありますから。まあ最後台風が来てみんな壊れちゃったみたいな話かなんかな。まあとにかく新しい時代は来てるんじゃないかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新自由主義と新保守主義の終わりということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。